皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける相槌ダメ出し収録編集担当、音の職人ソッシーとでお送りします。
変化の激しいこんな時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。
ということですね、我々今サブチャンネルとして、学び直し日本史総復習編っていうラジ歴のね、日本史を学び直すチャンネルも展開してるんですけれども、はい、こっちが、皆さんのリスナーのね、皆さんのおかげですごくいい調子で再生数や、
はい、
Apple Podcast のランキングがこうすごく順調に上がっていっているということで、
はい、
まだ
ね
聞いたことのない方はぜひこの機会に、そちらの方も聞いていただければと思うんですが、はい、まあ、日本史の話をね、そっちのサブチャンネルの方ではたくさん展開しているので、こちらメインチャンネルでは、まあ、しばらく馴染みのあんまりない世界史のところを取り上げていきたいなと思うんですが、今日は、
はい、
シモン・ボリバル。
シモン・ボリバル。
もう知らないって顔ですね、ソッシー。
誰ですか。
誰ですか。
ごめんなさい、
勉強です。ね、誰ですかっていう状態でしょうし、はい、いつの時代の人ですか、どこの国の人ですかということも、まあ、想像つかないでしょう、ソッシーのその拙い脳みそでは。
はい、ピンときてないのがバレバレで、もう何も隠しません。
そうですね。シモン・ボリバルという人は、ボリビア共和国の、はい、国名の由来にもなっている人物で、ラテンアメリカの解放の英雄、はい、ラテンアメリカをスペインから独立させていくっていう、はい、この一連の流れで、まあ、非常に力を持った人なんです。
はい。
イメージ
は、ボリビアの国の名前、彼の名前に由来するところがあったんですね。そうなんです。
で、このシモン・ボリバルという人は他にもその大コロンビア共和国っていうのを、まあ、ブラジルの北西部、はい、ブラジルはねポルトガル領だったので、うん、またしばらくその独立とか、はい、解放っていう話にはならず、スペインのところがまあメキシコ、その北の方のベネズエラとかコロンビアとかがある地域が大コロンビアで、ボリビアの
大コロンビア
方とかペルー、チリっていうところがどんどんこうスペインから独立を果たしていく、解放されていくっていう流れがあるわけなんですが、はい、まあ、このね話の流れに入る前に、そもそも中南米というのは1492年コロンブスが
1492年
コロンブスがスペインの王室のこう後ろ盾を得て、大航海時代にこう中南米をインドだと思ってね到達したところから、うん、まあ、スペインが、はい、新大陸アメリカを征服していくっていう流れがあった。で、最初に目をつけられたのは、はい、中南米の中でも、権力を持っていた、富が集積していたスペインじゃないよ、メキシコとペルーだったんです。メキシコとインカ帝国とアステカ帝国、この二つが滅ぼされたっていうのは、まあ、歴史の教科書とかにも載ってあることなんだけど、うん、なぜここに権力がすでに集中した帝国が築かれていたかっていうと、うん、まあ、貴金属が、銀鉱山があったりとか、はい、いろんなそういったものがあった。で、うん、鉱物のこう掘り出して収益が上がって、だからこそスペインもそういった土地が欲しくなったっていうことで、
うんうん、そっかそっか、自分たちもそういう鉱物とか獲得したいよと。
いうことで、アステカ帝国、インカ帝国っていうのがスペインに滅ぼされて、まあ、スペインの植民地に、はい、中南米っていうのがなっていくと、はい、で今のアメリカ合衆国とかカナダの方はどうだったかっていうと、はい、まあ、寒かったっていうね、ニューヨークとかも、まあ、うんうん、すごく寒波が厳しかったりとかっていうニュース見たりすると思うんですけど、ねうん、まあ、寒い地域なのでやっぱり、はい、生活も苦しいし農業するにも苦しいっていうことで、どちらかというと最初の開発が発展していったのは中南米の方だったわけです、
は
い、うん、でその中南米でこのシモン・ボリバルという人は今言ったメキシコとかペルーの出身ではないんですね、
はいうん、ではないんですね。ないんです。
これね、世界地図をもし南北アメリカ大陸を想像できる人がいたら、はい、まあ、想像しつつ、はい、想像できない人は後でちょっとググって地図 Google マップとかで見てほしいんですけど、 メキシコとかペルーというものは、スペイン本国からすると、直接海を通して行けなくて、例えばメキシコの場合だと、間にキューバとかハイチとか、こういった島が邪魔をしているんですね。
ありますね。
で、ペルーっていうのは、南米大陸の西側にあるので、ヨーロッパ大陸側じゃないんです。
そうですね。
なので、船で直接行ける土地っていう意味では、はい、ベネズエラとか、そっちの方が、
うん、ブラジルとか、
近い。そう、うん。地政学的に近いということになるんですけれども、そうですよね、シモン・ボリバルという人は、
1783年
に、このベネズエラの方、要は、まあ、南米大陸の北東部分に、はい、の地域に生まれた人なんですね。はい、1783年というと、うんうんうん、まあ、その200年後にはリートンが生まれてるわけなので、まあ、ちょうど200年前、はい、リートンからしたらちょうど200年前に生きた人物と。
そっか。
いうこと。で、かつ1783年という年がどういう年、どういう時代だったかというと、アメリカ合衆国の独立宣言というのが1776年7月4日にあって、アメリカが独立して、はい、北の方がイギリスから独立していく、うん、そしてヨーロッパの方に目を向けてみると、うん、1789年、はい、シモン・ボリバルが生まれて6年後には、フランス革命が起きて、
うんうん、
こういった激動、ヨーロッパの地政学、その政治が大きく動き変わる、はい、そのタイミングに中南米でも同じような、うん、さあ新しい時代だっていう、こういった動きが起きてきたっていうわけなんですね、はい。で、それが起きてきた場所っていうのが、メキシコとかスペインっていうところで、あ、ペルーっていうところではなく、
うん、
スペイン側のベネズエラ、はい、シモン・ボリバルっていう人が出てきたっていう。
なるほど。
これは非常に位置的にも重要なポイントがあって、うん、なぜかというと、
はい、
貿易をしたいんですよね。で、貿易の拠点だったわけです。
うん、
で、スペインが凋落していく中、はい、アルマダ海戦とかにも負けて、凋落していく中、うん、世界の海はイギリスがすごく力を持っていた時代になっていくわけです、うん、という意味では、はい、まあ、自分たちが独立してもイギリスとの関係さえあれば独立ができる、
そっかそっかそっか、
こういった、まあ、はい、あの背景バックグラウンドもあったし、
うん、
1492年にこうコロンブスが到達してからもう300年経ってるわけですと、はい、うん、そうすると地元の人たちもどんどんどんどん力をつけていく、うん、はい、いつまで本国ヨーロッパ大陸の人たちに偉そうにされてなきゃいけないんだという、はい、こういった機運が高まっていくっていう、こういった時代背景があったわけです、うん、で、シモン・ボリバルという人は、はい、クリオーリョと言われる出身だったんですけど、当時の、はい、ラテンアメリカには本国出身の白人、うん、要は、はい、本国から来た白人、本国で生まれた、うん、まあ、ペニンスラールっていう、まあ、ペニンシュラの、はい、スペイン語なんでしょうな。ペニンスラールっていう半島出身、うん、イベリア半島出身の人たち。これが、はいはい、まあ、言うなれば、日本企業が海外に子会社を持っていたとして、本社から出向して社長になった人たち。うん、本社から来た、
うんうん、なるほど、
本社採用の人が、子会社、現地の法人に行って、そこの子会社の社長をやる。みたいな人たちがいてと、うん、でクリオーリョっていう人たちはもう、転籍をしていて子会社側にいると、はい、で実際にシモン・ボリバル、うん、ボリバル家というのはベネズエラの大金持ちだったんですね。で代々ベネズエラで、
だったわけなんですね。
で、すごくお金も持っていたしと、うん、でこのシモン・ボリバルっていう人たちはクリオーリョという、そういう半島、うん、スペイン人の末裔なんだけれども、半島出身ではなく、現地出身。
うん、
で、このまあクリオーリョとペニンスラールっていうのは、まあ、ほとんど見た目も変わらないし、まあ、出身が、俺はスペイン本国出身だからっていうふうに言ったところで、うん、まあ、そんな感じに大きく差はない。うん、ただ、とはいえ、
はい、
まあ、任命権とか、その現地で偉くなっていく総督とか、まあ、社長クラスになっていくためには、うん、本国とのつながりが必要だったりとかっていう意味で、う
ん、なるほど、
まあ、若干の差はあったと。他にも、現地にはメスティーソとかムラートっていう白人と現地の人とか黒人の人とかとの混血の人たち、これが差別された状態にいたりとか、先住民たち がもっと下のヒエラルキーにいたりとかっていうことで、すごく身分が、厳格だったっていうか、まあ、そこに階層が生じてしまっていたと。
そうですね。
いう、そういった時代背景があった。はい、で、まあ、シモン・ボリバルさんっていうのはね。
そうすると不公平、不公平とかね、いろいろ生まれてくる温床になりそうですよね。
そうなんです。とはいえ、まあ、結局、そのシモン・ボリバルさんっていうのも、まあ、白人の出身でと、いう国王領の出身で、はい、まあお金持ちでと。で、教育は本国、スペインとか大陸、ヨーロッパの方に行って、めっちゃ勉強すると。でもそういった中で、ヨーロッパに渡っていく中、はい、まあもうフランスでは、ね、あのフランス革命もありということで、
フランス革命、
実際にナポレオンの戴冠式を見たりとかですね、当時大きく動いていくヨーロッパの社会を見ながら、ああ、本国、このベネズエラ、自分が、国に帰ったら独立をしようと。で、はい、国を新しく力強く作っていこうというような、こういったものを、見ていくということを。
機運が高まりますよね。
機運が高まっていく。で、さらに、そのスペインに留学してた時には、まあね、女性、
はい、
生涯の伴侶という人を見つけ、で結婚するんですが、
素敵、するんですが、
するんですが、彼女をベネズエラに連れて帰ったら、
はい、
その奥さんは気候、はい、風土が合わなかったのか、はい、黄熱病でその生涯をあっという間に閉じてしまった。
なんとすごく辛い人生がそこで待ってたわけですね。
そうなんです。もともとそのヨーロッパに行ったのが1799年、はい、16歳の時、でそこで1802年にこの奥さん、はい、マリアと出会い結婚し、そして1803年にはそのマリアが黄熱病で亡くなってしまうということで、喪失感に打ちひしがれたシモン・ボリバルは、
いやそうでしょう、
1804年にはヨーロッパに再度戻り、はい、そこで、まあ、ナポレオンのね、戴冠式を見たりと、思いを新たに、さあ、どういうふうに、これから自分は人生を、愛すべき妻を失った自分の人生、どうあるべきなのかということで、次回、シモン・ボリバルの後半戦です。
皆さん、僕と一緒に日本史を学び直しませんか？
ラジ歴では、サブチャンネルとして、学び直し日本史総復習編という日本史を学び直すためのチャンネルを用意しました。
全35エピソードにわたって毎週土曜日の朝5本ずつ公開してまいります。
ぜひこの学び直し日本史総復習編もメインチャンネルのラジ歴と一緒に楽しんで聞いてください。
Apple、Spotify、Google など各プラットフォームでラジ歴日本史と検索してみてください。ラジ歴 Twitter でも紹介しています。
日本史に関する疑問や質問等あれば、ラジ歴のツイッターアカウントにもぜひお寄せください。
ということで次回もお楽しみください。ラジオ歴史小話、お相手はリートンとソシュでした。